聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第12章22節から31節まで。それからイエスは弟子たちに言われた。だから言っておく。命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。あなた方のうちの誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。こんなごく小さなことさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことである。信仰の薄い者たちよ、あなた方も何を食べようか、何を飲もうかと考えてはならない。また思い悩むな。それは皆、世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父は、これらのものがあなた方に必要なことをご存知である。ただ、神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものは加えて与えられる。以上です。今朝は今朗読いたしましたルカによる福音書12章の御言葉にご一緒に耳を傾けたいと思います。一読してお分かりのように、これは主イエスのマタイによる福音書6章に記されている三条の説教とほぼ同じだというふうに言えます。ただこのルカによる福音書の特徴は、この教えの直前に記されています愚かな金持ちの例えと結びつけているという点にあります。22節で主イエスはだから言っておくと語り始めておられますけれども、ここは直訳をすればですね、このことのゆえに私はあなたたちに言うというふうになります。このことというのはその直前の愚かな金持ちの例え話を受けています。ですからこの例え話の適用としてこの22節の教えが語られているというふうに言うことができるでありましょう。13節から21節にあります愚かな金持ちの例え、これは何よりも貪欲を戒めるそういうものであります。15節で主イエスはどんな貪欲にも注意を払い用心しなさい、あり余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからであるというふうに言われました。貪欲は聖書の中に出てくる代表的な罪の一つというふうにも言えます。持つべきでないものを持とうとする欲望のことで、その自分の欲望をいわば自分の神とするということですね。そしてそのためには他の人を利用することも厭わないのです。その貪欲の力というのは侮れないほどに強いというふうに言わなければなりません。それゆえ主イエスは非常に強くここで貪欲を警戒するようにと言われました。そして例え話を通して貪欲に生きること、つまり自分のために富を積むということが結局虚しい結果を買い取ることになるということを語られたのです。この世の富、 物質的なものに対して私たちがどのような態度を取るか、そこに私たちがこの世で具体的にどう生きるか、どう生きているかということが現れているというふうに言うことができます。私たちが何を信じてどう生きたいと願っているのか、私たちの人生観というものが実際に現れるのが富や物質に対する態度だというふうに言ってもよいでしょう。それだけにこの問題は非常に重要なのです。主イエスは貪欲を戒めるだけではなくて、さらに踏み込んでこの世のもの、物質的なものに対する正しい心構えというものを教えられました。今日はそのことを今日の御言葉から共に学んでいきたいというふうに願います。主は言われました。だから言っておく、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな、思い悩むな、思い煩うなと主イエスは繰り返して命じておられます。ここで思い悩むと訳されている言葉は、心配する、心を配る、思い煩う、不安に思うなどの意味があります。聖書は決してすべての思い悩みが間違いであるというふうに教えているわけではありません。あえて言えばですね、正しい思い悩みと正しくない思い悩みというものがあると言えます。正しい思い悩み、正しい心配というのは、例えばお互いのことを配慮する、お互いのことを思いやることなどを指します。パウロはコリントの信徒への手紙の中で、教会をキリストの体に例えた上で、それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っていますというふうに述べました。この配慮し合うというのがこの同じ動詞です。一つの体として互いのことを心配し心を配ること、それはまさに正しい思い悩みだというふうに言うことができます。またパウロはフィリピの信徒への手紙の中で、テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけている者は他にいないのですというふうに述べています。この心にかけるというのも同じ動詞です。またコリントの信徒への手紙2ではですね、パウロはあらゆる教会についての心配事がありますと述べました。パウロは日々に教会のために思い煩い、その信徒たちのことを心にかけて心配をしました。で、これはまさに正しい心配、正しい思い悩みというふうに言うことができるでしょう。しかし思い悩みの中には、正しいとは言えない、適切ではないものもあるということです。ルカによる福音書の8章に記されていました種をまく人のたとえの中で主は言われました。茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが、途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟するまでに至らない人たちである。人生の思い煩いが御言葉を覆い塞いでしまう、御言葉を聞いても実を結ばないようにさせる、そういう種類の思い煩いがあるのです。主イエスがここで思い悩むなと命じておられるのは言うまでもなく、それが御言葉を聞いても実を結ばせないようにさせる、そういう類の思い悩みであるからであると言えるでしょう。そしてここで第一に取り上げられていますのは、命と体のことです。 命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな、と主は言われました。食べるもの、また着るものはですね、私たち人間が生きていく上で、これはどうしても必要なものです。そのようなものに関して、心配するな、思い悩むな、と主は言われます。心配しすぎて思い悩むとき、人の心は不安に支配されてしまいます。主イエスは不安に心が支配されないようにと命じておられるのです。不安に支配されないように、そのように決断するということが求められているのです。そして主は、心が不安に支配されてはならない理由をここで3つ挙げておられます。第1が23節。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。不安に支配されてはいけない第1の理由は、不安に支配されると何を大切にするべきかの優先順位が狂ってしまうからです。私たちは食べることで自分の命を養い、着ることによって体を守るわけですから、命と体が食べ物と衣服に勝るというのは当然のことです。生きるために食べるのですね。体のために着るのです。食べるため、着るために私たちは生きているのではありません。しかし食べ物や着るもののことばかり心配していると、命や体よりも食べるものと着るものの方が大事になってしまう。本末転倒が起こるということです。で、シュエスのこの言葉はですね、食べるものが十分にない人たちのことを念頭に置いているのではないと思われます。むしろこの言葉は、食べるものや着るものを持っていながら、ますます多くのものを得たいと思っている、そういう人たちに対して語りかけられているように思えます。では実際に本当に多く持つことができれば、思い悩みはなくなるのでしょうか。そうではありません。多く持てばそれだけ、しかしより多くを望んでしまう。さらには今度はそれをいかに持っているものを維持するかということを心配するようになるのではないでしょうか。少ししか持たない人は何とか多く持てるようにと心を配り、実際に多く持てば今度はそれを保とうと心配をする。結局、物を得るということに心が向いている限り、思い悩みが解消されることはない。問題の焦点は、私たちは一体何にエネルギーを集中させて生きているのかということです。食べるもの、着るものに集中して生きるということは虚しいのです。なぜならば、命と体はそれに勝るからです。持っている持っていないに心を奪われて生きることが、それが問題なのです。シエスはそのような思い悩み、心配、不安から私たちを解放しようとされています。私たちにとって本当に大切なのは、自分が何を持っているかということではありません。本当に大切なのは何を持っているかではなくて、私は何者なのかということですね。また何者になろうとしているのかということです。持っているもので自分の価値が決まるのではないのです。本当に大切なのは自分の命、存在であり、その存在がどうあるかということなのです。不安に支配されてはならない第二の理由として主が挙げられているのが24節です。 カラスのことを考えてみなさい。種もまかず刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが鳥はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。第二の理由はですね、不安に支配されるというのは神の摂理を見失っているからです。マタイによる福音書では、ここは空の鳥となっていましたけれども、ルカではカラスとなっています。日本にもカラスがたくさんいますけれども、当時のパレスチナにもですね、カラスがたくさんいたようです。そして旧約聖書にもカラスは出てきます。神の律法によればカラスというのは、レビ記によればですね、汚れた鳥でありました。それゆえ人々はカラスを不浄なもの、また無価値なものというふうに見ていたわけです。しかしそのようなカラスでさえ元気に生きています。彼らは種もまかず刈り入れもせず、納屋も蔵も持ちません。直前に記されていた愚かな金持ちはですね、大きな畑を持ち収穫をし、その収穫物を大きな蔵に入れました。しかし彼はそこで虚しく死んだわけです。それと比較してカラスは種もまかず刈り入れもせず、納屋も蔵も持ちませんけれども、生き生きと生きている。それは神様が養っておられるからだと主は言われます。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることかとイエス様は言われました。人間はカラスよりもはるかに価値あるものです。創世記が教えているように、人間は他の被造物とは異なって神の形に似せて作られた特別な尊厳のある存在です。あの汚れた動物とされるカラスでさえ神様が養っておられるならば、それとはるかに、それにはるかに勝る私たち人間を神様が養ってくださらないはずはありません。カラスを見て神の摂理を覚えよと主は言われます。神様を信頼せよと言われます。神の摂理に対する信頼を持つようにと主は語っておられるのです。不安に支配されてはならない第三の理由、それが25節です。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。第三の理由は、思い悩んでも何ら問題の解決につながらないということです。ここで寿命と訳されている言葉は、これは実は身長というふうに訳すこともできます。寿命にしろ身長にしろですね、思い悩むことでそれを伸ばすということはできません。自分の命の長さを自分が思い悩むことで長くすることができるわけではありません。また自分の身長を思い悩むことでわずかでも伸ばすことができるわけではありません。自分の命の長さ、自分の身長というのは、ある意味もうこれは自分のものではないですね。自分の思い通りにはならないのです。自分の命、自分の体はこれは神様のものであって、自分の思い通りにはなりません。むしろそれは与えられたものとして受け入れていくしかない。それを受け入れられない場合に私たちは思い悩むのです。しかし思い悩んでも問題の解決にはつながりません。それは自分の限界を超えているからです。神様の領域だからです。しかしその神様を知らなければ、またその神様を信頼するのでなければ、思い悩みと思い 悩みと不安に苛まれてしまいます。ですから、そこから解き放たれるためには、誠の神様を知り、その神様を信頼する以外にはないのです。26節で主は続けて言われました。こんなごく小さなことさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。わずかの命さえ伸ばすことができない。わずかの身長さえ伸ばすことができない。それが私たち人間です。どんなに思い悩んでも、こんな小さなことさえできない。それが私たちです。私たちが思い悩むのは、できないことにこだわって、できないことを受け入れられないからではないでしょうか。それはつまり、自分自身を受け入れていないということです。自分を作ってくださった神様を知らず、その神様を信頼していないからです。ですから、思い悩みがますます増えていく。しかし、主イエスがはっきり言われましたように、思い悩むことで、思い煩うことで問題が解決したり、人生が好転するということはありません。誠の神様を知り、その神様が自分をどのようにお作りになり、またふさわしく導いてくださっているか、その神様の愛と恵みを知ることなしに、思い悩みが私たちに益をもたらすということはないのです。その神様の恵みの御業を指し示すために、イエス様は続いて野原の花のことを語られました。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。野原の花の部分は、ユリの花というふうに訳すこともできますけれども、パレスチナに当てはめて考えたときは、この花はですね、紫のアネモネを指しているというふうにも言われます。紫のアネモネはパレスチナの春を彩る花です。野原の花は働きもせず、紡ぎもしません。しかし、イスラエルの歴史で最も栄えた王であったソロモン王の衣以上の美しさを持つのです。カラスは食べ物のことを思い悩みませんけれども、それでも食べ物が与えられています。同様に野原の花は衣服のことで思い悩みませんけれども、ソロモン王以上に着飾っています。ソロモンの栄華、人間の栄華、それは野の花の単純な美しさにかなうものではありません。では、この野原の花を美しく飾っているのは一体誰なのでしょうか。言うまでもなく、それは神様に他なりません。主は言われました。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことである。信仰の薄い者たちよ、今日は咲いていて、明日は消え去ってしまうかもしれない野の花でさえ、神様はこれほどに装っていてくださる。ならば、神様がご自身の形に似せてお作りになられた私たち人間をそれ以上に装ってくださらないことがあるでしょうか。野原の花以上に心をかけてくださらないなどということがあるでしょうか。イエス様はここでですね、信仰の薄い者たちよというふうに呼びかけられました。問われているのは、 神様に対する信仰だということですね。思い悩みからの解放は神様への信仰抜きにしてはありえません。主イエスは空のカラスや野の花を見て神の道からと恵みを覚えるようにと命じておられます。まくことも刈ることも知らず、蔵に収めることも知らないカラスを養われる神が、労働や蓄えを知っている私たち人間を養われないはずはありません。また働きもせず紡ぎもしない野の花を美しく装われる神は、私たち人間をさらに豊かに装われないはずはないのです。この神様に信頼せよとイエス様は呼びかけておられるのです。そして改めて29節30節でこう言われます。あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない。また思い悩むな。それは皆世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。22節の命令がもう一度繰り返されていると言えますが、実は29節で思い悩むなと訳されている動詞は、それ以前のところで思い悩むと訳された動詞とは異なります。29節の思い悩むなはですね、直訳をすれば自分で自分を興奮させるな、アクセクするな、騒ぎ立てるなという、そういう意味なんですね。自分で自分を興奮させるな、アクセクするな、騒ぎ立てるな。カルバンはこの部分を解説してこう書いていました。目をもっぱら向けなければならない神のことを考えずに、あちらこちらを見て目の前に良い食べ物があるのを見ないで落ち着くことを決してせず、そして世界を守り支えるのが神であることを認めないでイライラし、絶えず不安で心を乱している者たちのごとく求めることを禁じておられる。落ち着きを失い、イライラして不安に駆られてしまう。そういう心持ちに生きてはならないということですね。それは神を知らない者、異邦人の姿勢だと言われます。あれが欲しい、これが必要だと考えて落ち着きを失い、心を乱す。それは必要なものを備えてくださる誠の神を見失っているからなのです。イエス様の言葉は、私たちに自分自身の生き方を見直すということを促していると言えるでしょう。私たちは不必要なもの、あるいはさほど重要でないもののことを案じて生きているということはないでしょうか。また逆に、本当に重要なこと、それに十分な注意を払っているのでしょうか。この世の物質主義の脅迫や、出世競争など、この世の圧力に私たちは必要以上に支配されているということがないでしょうか。私たちは本当に自由を持っているのかということです。空の鳥のような自由を、野の花のような伸びやかさを、私たちは持っているのでしょうか。イエス・キリストを知る者、イエス・キリストと出会った者はこの世で最も自由な存在なのです。しかし私たちは本当にその自由と喜びに生きているのか。思い悩みや不安に支配されてしまっているということがないでしょうか。この世の価値観に、物質主義や社会慣習に支配されるということがないでしょうか。摂理の神を、神に信頼し、そこから解き放たれて生きるようにと、主イエスは私たちに命じておられるのです。 最後に、思い悩むな。これはイエス様のですね、ある意味では消極的な命令ですね。思い悩むな。積極的な命令が31節に出てきます。ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられる。主イエスの私たちに対する積極的命令は、ただ神の国を求めなさいです。キリストの弟子がいつも前進しなければならない目的はただ一つ、神の国を求めるということです。神の国とは神様のご支配を意味します。神様の御心がなることを求めるのです。そして神様をただ一人の王として生きるということです。自分を王として、自分の意志を押し通して生きることをやめる。王なる神がすべてを守り、すべてを支配しておられるということに信頼し、その神に従うということに心を集中して生きるのです。私たちは何に心を配って生きているのでしょうか。ある聖書学者はこう述べています。翌月の給料の金額、時期の収穫、あるいは来期の昇進について案じるのと同程度に、我々が神の国のことを気遣ったならば、一体どのような変化が起こるだろうか。我々は破れた関係を修復し、神の愛の福音を分かち合い、抑圧された人々のために平和と正義を作り出すことにどれほどの価値を認めているだろうか。私たちがこの世に生きる限り、この世のことに関心を払うというのは当然のことです。実際の家の経済のこと、昇進のこと、子どもの成績や進学のことに関心を払うのはそれは当然です。しかし、この世のことに埋もれてしまってはなりません。この世のことに埋もれれば、思い悩みと不安に苛まれるだけです。そしてそこには何の解決もありません。イエス様は、神の国を求めよと言われました。神様に信頼し、神を主とし、神に従って生きよということです。その時に、必要なものはすべて加えて与えられるのです。この世を生きる私たちが本当に健やかに生きる道はここにしかありません。本当に神様に信頼して生きることなしに、私たちはこの世のさまざまな圧力やそれに伴う不安から解放されることはないのです。第一のものを第一としない限り、私たちの生き方は歪んで、思い悩みに覆われてしまいます。主イエスは単なるおすすめとしてではなくて、このところで命令として言われました。思い悩むな、神の国を求めよです。ですから私たちは、この主の言葉に対して決意を持って、主の命令に従う以外にはありません。そしてそこで初めて私たちは自分自身の本当の健やかさというものを回復するのです。空の鳥や野の花以上の自由と伸びやかさと美しさに生きることができる。そして与えられる祝福は決してこの地上の生涯のことだけではありません。神の国の祝福は永遠につながるのです。その祝福にこそ私たちは招かれているのであります。祈ります。神様、イエス様の御言葉を心から感謝をいたします。私たちはいつもこの世にあって、思い悩む、 思い煩う者たちです。この世のことにとらわれて不自由になり、本当にその中に埋もれてしまうような者たちです。しかしその弱さをご存知の主は、はっきりと私たちに対して思い悩むなと、そして神の国を求めよと命じてくださいました。そこにこそ私たちが健やかに生きる唯一の道があることを示してくださいました。どうぞ主よ、私たちがこの主の御言葉に聞き従っていくことができるように助けを与えてください。そして一人一人が美しさと自由と健やかさをもって信仰の道を生きていくことができますように、祝福の道を生きていくことができますように助けてください。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。